交通。
交通。
こんにちは。
交通ジャパンが月2回お届けするポッドキャスト、日々お送りしているニュースレターから気になるトピックを切り取り音声でお伝えするほか、不定期でゲストを招いたクロストークをお送りしています。今回は第12回、コントリビューティングエディターの福津くるみと
編集長の年吉壮太がお送りいたします。
もうあっという間にあの2月も末ですけど
本当ですね、はい、2月めちゃくちゃ早い。なんかあの昨日ニューヨークにいるクォーツのスタッフとちょっと話をテレカンでしてたんですけど、
はい、
ニューヨークももちろん寒いんですけど、アリゾナめちゃやばいぞって話を、
あの写真送ってくれたやつです ね、
ちょっと記事にもなってたけど、
はい、
ドとかでなんかね、とにかく基本的にアメリカはその住宅にその冷暖房がセントラルヒーティングで備わっていることが多いので、うんうんうん、暖房がアリゾナであってもアリゾナあのテキサスであってもそのちゃんと暖房がワークするっていう施設自体はあるけれども、うん、電気が止まっちゃうとそれ一発アウトっていう感じで、結局部屋の中にいても全然温まれないっていう氷点下の中で過ごさなきゃいけないっていう状況がなんか続いているっていう、
はいはい、
今テキサスの厳冬っていうんですかね、厳しい寒さに凍えてるって話もなんかあるみたいですけどね。日本は
暖か
いけどね、
うん、テキサスってほら今、
うん、
カリフォルニアからみんなが若者たちとか
そうだそうだ、福さんが書いた
移住ね、そう、
うん、
してるっていう話で、
うん、
ちょうど書いてましたけど、
うん、なんであれテキサス、まあ、特にオースティンとか、
そうですね、はい、
人気が高かった理由っていうのは税金の話とかもあるし、所
得税がそうですね、うん、ないっていう話とか、
うんうんうんうん、
まああとはもう確実にそのもうカリフォルニアが高すぎるってことですよ、うんうん、
家賃だね、
家賃がそう、
うんうんうん、
でもやっぱ住めないっていうことか、まあもちろん土地もそんなにもう広いのなんて持てないっていうことで、
だから
も
うね、
テスラも行きましたからね。
ああそうか、テスラの工場なのか、うん、ああなるほどな。まあずっとねオースティンで、まあ、サウスバイサウスウェストとかそういうフェス系のものもあったりとか、うん、言うと前回クォーツのポッドキャストに出ていただいた幾何学模様の郷さんもテキサスの大学に通ってたんじゃないかなっていうのをちょっとね、
わりかしねテキサスちょいちょいだから出てくるんですけどねまあでも、
うん、
ね、やっぱりそのイメージとして、
うん、
まさかこんな天気が荒れると思ってなかったんで、
ね、テキサスがめっちゃ寒い
ってちょっとびっくりですよね。あんな私あのトイレにつららって、
いやびっくりですよね、
びっくりですね、
うん、だから、ね、その福士さんの記事にも多分その所得税とかあるいはその地代が高いって話もそうだけど、そのレジャー的な話というかその環境が非常に国立公園があったりとか、うん、緑が豊かでとかいうような話があった、あの僕はテキサス実は行ったことが一回もないので想像するしかないけれども、うん、きっとあったかくて緑豊かでそんな土地がすごい今真っ白っていうことらしいですよね、うん、
いやまあいいとこそうですよね普通に、
ね、うん、
住んだら楽しそうだなって思うっていうこの薄っぺらいなんかあの本当に、ね、感想はね、
うん、
あのそういう感じですよ。
あそうか、福さんはテキサス行ったことないのか。
テキサスってあれ私ね乗り継ぎかなんかで一回降り立っただけなんですよ。で、
うん、
まあ、あのカウボーイハットをかぶったあのおじいちゃんたちがいっぱいその空港にいてっていうのを覚えていてもうやけに陽気だったっていうもうそういうイメージしかないから全然ね、なんかそのどういう場所かっていうのは実際あんまり知らなくて、まあでもね機会があったらやっぱり
行
ってみたいなって思ったんで、
うん、
はい、落ち着いたら、
落ち着いたらね、この、
はい、行きたいと思いますけれども、
うんうん、ね、今クォーツの日本のいつもあの朝お送りしているデイリーブリーフの、翻訳編集をしてくれているスタッフの一人は今、ネバダ、違うネバダじゃない、どこにいるんですか、
アリゾナです、
アリゾナかアリゾナに
まあまあまあ近
いるらしいですけどね、はい、うん、なんかいろいろアメリカ中となんとなくやっぱニューヨーク 東なのか西なのかみたいな話になるんで、うん、そうじゃないところ行くとちょっと楽しいんですよね、アメリカで。
やっぱりね、うん、私もそのアリゾナはちょっともう一回行きたい場所の一つ。
ああ、福士さんも行ったのか、アリゾナ。うん、セドナとか
そういう。セドナ、うん、はい、行ったんですけど、やっぱね、そのいやだからその時にいやこれがでもきっと本当のそのアメリカというか、あのやっぱニューヨークとか都会しか見てないんで、なんだろうな、やっぱりこう何でもあるし、いろんな人種がいて、まあそんなこう困ることもないじゃないですか、正直。とりあえずお金とね、携帯あってってあったら、まあでもね、やっぱりああいうちょっとこう中の方行くと、
中の方ね、
中の方行くともう違う世界が広がってるので、セドナとかも本当に、まあセドナちょっとまた、まあそこはちょっとなんかでもだってディズニーランドみたいな感じの場所だったんですけど、いやでも面白かったですよ、なんか車でそれこそそのフェニックスの方からかな、まあ行ってね、なんかあの4車線か5車線ぐらいのところを車で走って、
はいはいはいはい、
もうみんなすごいんですよ、運転が
すごいっていうのは
ぐちゃぐちゃ
ぐちゃぐちゃ
で、あら、一回それで前からバケツ飛んできて、
え、それは
車が積んで、前の車が積んでたバケツがね、
なるほどね、
いやこれちょっとあのおいおいって友達からもびっくりしました。で、ね、もう本当にあれ大変でした。
カオスっていう。いやー、そんなね、今は遠い、なかなか行けないアメリカですけれども、はい、こんなアメリカの、美術館はチョコレートでできた部屋があるっていうニュースを僕らコーツのニュースレターでちょっとお届けしたことがあるんですよ。一応ね、コーツの、
でもほら、あれですから、バレンタインだったから、この間、
そうだそうだそうですね、今日この収録してる数日前がちょうどバレンタインデーだった、ね、うん、バレンタイン今年はなんか結構やっぱね、売り上げは2割ぐらいチョコレート業界落ちたっていう、例年に比べたら、
はいはいはい、
っていうニュースをちょっとどっかで目にしましたけど、
あの日本だと、うん、あのピエール・マルコリーニのチョコレートが届かなかったっていう、うん、当日に届かなかったっていうのがすっごいあの問題になってて、
マジか、
もう1ヶ月前とかからその、ね、うん、女性が男性にチョコレートをあげるためにもう予約してたのに、
うん、
そのバレンタイン当日と数日前ぐらいから、数日前かな、でなんか連絡が来て、2月14日にはお届けできませんとちょっと遅れますと。
本当さ、そんなこと
みたいですよ。なんかそれですごい、なんか盛り上がってましたよ、
ネット上で。
はい、でね、ピエール・マルコリーニってこの間それこそミスタードーナツとコラボでね、
めちゃくちゃ人気だったんですよね、
っていうね、ちょっと話題になってたんで、
うん、僕も一回ミスド行きましたもん。
売
り切れ、売り切れ売り切れでしたよ、あのピエール・マルコリーニコラボ。
私実は食べたんですけど、
あら、どうでしたか。
美味しかったですよ普通に美味しかったです。
はい、それはいい話ですね、なるほどね、
はい、でどうでした、バレンタインは。
バレンタインね、全然何もしてないんですよね、そもそもね、なんか自分のいろいろ振り返ってみると、この今まで働いてきた職場とかを振り返ってくると、そもそもそんなにチョコレートみたいなものをやり取りすること、環境があまりなかったっていうことにふと気づきましたけどね。あれ、わかんない、ひょっとしたら僕以外のところでチョコレートのやり取りがあったかもしれないけど、少なくとも、まあ、2月14日っていうと大体、まあ、なんていうかな、まあ、仕事を していて、普段おそらく日本のいろんな企業ではチョコレートのやり取りとかもしてされてたんでしょうけど、まあ、自分の前でもいなかったなっていう感じだから、別にこの今年特段コロナで人と会わなくなったからチョコレートもらえなかったみたいな、そんな嘆きも出てこないっていう感じ。
確かに、でも日曜日だったんですね。
あ、そうかそうか、今年の場合はそうだったんですね。
あとはまあでも日本って本当にね、その、うん、女性から男性に渡すっていうことじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
でまあ、海外は逆なので。
そうかそうか、
そうなんですよね、うん。
でも去年の、バレンタインデーの時は僕福士さんからいただいた、
あ、そうですね、うん、はい、
ちゃんと福さんとはいえちゃんと渡すんだね、仕事。
なんかね、そういうのはね、すっごいこうやっぱり、
うん、
いや、なんて言ったらいいんですかね、別にバレンタインだからとかっていうわけではないんですけど、
うん、
でもちょっと気持ちの問題かなと思ってて、なんか結構そういう時にちょこちょこ、
うん
うん、なんか全然
チョコだけに、
私とかは聞きたの期待しないんですよ、うんうん、もっともっと全然
チョコだけ
に、だけどそうそうそう、チョコだけ、
すいません、はい、すいません、ごめんなさい、続けてください、うん、
あのやっぱりなんかこうね、少しまあ嬉しいじゃないですか、とはいえ、
うん、
もらえた、
ああそうね、うん、
っていう、
うん、きっかけにはなるっていうかね、会話のね、
別にさ、バレンタインじゃなくてもなんかちょっとね、あったら嬉しいなっていう、
うんうんうんうん、
そういう気持ちの問題というか、
う、ね、うん、
っていう感じなんですけど、
ま、会話の糸口になるみたいな話はまああるのかな、うん、
でもそのね、バレンタインの問題も結局、まあ、ずっとよくその言われてるのが、
うん、
あのね、義理チョコをあげ続けなきゃいけないのかとか、
うん、
あの、
うん、あるね、
なんかね、あるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、だから最初に福さん言った通り、その女性がなぜ渡さなければいけないのかっていうね、まあまあ、そもそもなんかバレンタインが日本ではとか、あの、うん、チョコレート会社の策略だとかいうのはまあとりあえず置いといてそのなんで、ね、女性が今このご時世で渡すみたいな話は、
そうなんです、
議論としてはあるわね、もちろんね、
でまあ、私自身も、まあ、でももちろんそういうのってこう年を重ねるにつれて、
うん、
まあ、クリスマスとかそういうよくあるイベントもそうですけど、
うん、
まあ、いわゆるそう、だから日本で言われてるそのカップル向けのイベントですよ、そういうものに関してはどんどんこう疎くなってくるわけじゃないですか、うんうんうん、
なんかこう年を取っていくとってこと、
はい、あれ、うん、疎くなりません、
いや、
なん
か全然自分の誕生日すらどんどんこう、
あ、そうそう、だから自分が年を取ることすら忘れてるぐらいなんで、
う
ん、
そうですね、
そう、うん、あの若い時みたいな、そういうこう、なんだろう、うんうん、イベントに対するこう熱意がない
というか、あ、確かに確かに、それはそう
か、そう、うん、だから今年も、もう、まあ、バレンタインってなんかこう、あ、そういえばあったなみたいな、
うん、
でまあなんとなく、うん、でも父親とかね、私はなんか兄もいるんで、
うんうんうん、
なんかまあ開けた方がいいかなぐらいにしかやっぱいつもその思ってなかったりするんですけど、
うんうんうん、
なんかね、いや私実はその男性からチョコレートもらったんですよ、
お、
今年、
今年
で、
で
なんかね、あ、全然そのあれですよ、すごいこうボックスでもらったわけじゃなくて、ちょっとしたあのチョコレート、ちょっとしたってか、なんかすごい失礼な言い方ちょっとしたっていうか、
ちょっとした大きさ、それとも
大きさの問題で言ったら別にそのだから大きいものじゃなくて、
うん、
あの本当に、
そうね、別にこうシャチホコバッターなんか大げさなものじゃなくて、
そうそうそうそう、ね、だから本当にね、うん、あのさっきとしおりさんがおっしゃったちょこっとした、
ちょこっとね、
うん、そうチョコをいただいたんですよ、うん、でもなんか、まあ、それをもらったのはでも日本人の方じゃないんで、あのまあもともと向こうの方、
うん、
向こうの方って言うんですね、まあアメリカに住んで
アメリカの、うん、
はい、うん、今いる方なんですけど、
うんうんうんうん、
でいやなんかねちょっと不思議なやっぱ感じがして、
うん、
で私手ぶらで行ったから普通に
それはなんか約束があって、
あ、約束そうそうしてて、
うん、
ちょっとまあお茶しようって言ってたんですけ ど、
ね、
うん、でも私もちろん、まあ、そのバレンタインの日じゃなかったし、
あ、
当日ではなかったので、もう全然なんか手ぶらで普通に何も思わずに行ったんですよね、でだったんですけど、まあ、やっぱ向こうからそのいただいたので、ちょっとなんかハッピーバレンタインスデーみたいな感じで、なんかすごいこう、うん、不思議だったんですよ、
うん、うん、不思議、
なんか、あ、まあでもよく考えたら、まあでもね、うん、外国だともちろんその男性から、うん、まあ、それが別に義理でも何でも、
うんうんうんうん、
友達でも何でもそうなんですけど、まあ渡すから、あ、まあでもこういう感覚なんだなっていうのをなんか、
うん、
なんかすごいね、だから日本の男性になった気分
あ
ったんですよその時、
ね、
すごい変な感じがして、
うん、でも嬉しかった、嬉しかった、
嬉しいんですけど、なんか日本人の男性がすごいホワイトデーに、うん、 列をお店に、うん、あのロキシタンとかああいう店に列をなす理由がなんか分かった。
え、なんかすごいこう強制何か強制されるような圧力を感じた
と。そう、いやだから全然思ってないですよ、向こうも思ってないし、でそれもだからさっき言ったみたいに私自身も相手に何も別にお返しとかを期待して渡してるわけじゃないんで、
うんうんうん、
全然本当に気にしないでほしいんですけど、
うんうんうん、
でもなんか私はやっぱりね、その日本のホワイトデーっていうものを、
うん、
もうなんか意識しちゃいました。
ああ、なるほどね。
その男性のこう、
ホワイトデー、まあホワイトデーってものはもちろんないわけでしょ、海外だと。
ないですね、ない、ないはずです。ない。
なんかね、その海外に例えばアメリカでもフランスでも福さんいたオランダでもいいんですけど、そのヨーロッパでも。に海外での2月14日っていうのは男性が女性に対して、まあ、ちょっとこう花を渡したりとかプレゼントしたりって、そういう話ですよね。
なので、
うん、
私がちょうどオランダ行った時も、うん、まあ、バレンタインデーの時が被ってたんであったんですけど、うんうんうん、まあ、大体周りの人たちは、
うんうん、
あのレストランをやっぱり予約するんですよね、夜に。
なるほどね。
そう、ディナーに、うんうん、だからどこのレストランも、もう空いてないです。
うん、
そう、結構フルで埋まってて。
なるほどね。うん、まあ、うん、その場でね、あの2月14日に話つけるわけじゃないですか、その1ヶ月待つなんてまだおかしいことせずにね。なんかいちいちわざわざその翌月になってホワイトデーみたいな、まあ、ちょっとなんか日本人にそういうなんかちょっとやっぱ七夕みたいな感覚があるのかな、そのなんか1年越しの再会とかじゃないですけど、1ヶ月越しになんか思いを伝えるみたいなのがいいのかな。
いやだからそのさっきのピエール・マルコリーニさんのね、やっぱ遅延に関しても怒るわけですよ、
はいはいはいはい、いやそりゃそうですよね、うん、この時にっていう風、やっぱタイミングすごい気にするっていうか大事に思って
る。いやだから、あのね、あんまり自分にはこうない感覚だったんで、
うん、なるほどね、
あの不思議でしたっていうお話でございますね。
100% その仮にそのね、なんか女性から男性に送るチョコレートみたいな話じゃない福地さんが男性から不意にもらったチョコレートっていう、本当だったら嬉しいはずのものも、
うん、
ちょっとプレッシャーに感じさせる日本のバレンタイン
はい、
っていう話ですね。
そうです、あのうまくまとめていただいて。
いやいやいや、まとまってるの
ありがとうございますっていう。